旧約聖書1524ページ2箇所5章7節から15節。その時ヤコブの残りの者は多くの国々の民のただ中で、地から降りる梅雨、青草に降り注ぐ夕立のようだ。彼らは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけない。ヤコブの残りの者は異邦の民の中、多くの国々の民のただ中で、森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ。通り過ぎては踏みにじり、引き裂いては一つも逃さない。あなたの手をあだに向けてあげると、あなたの敵は皆立ち滅ぼされる。その日、主の御告げ、私はあなたのただ中からあなたの馬を立ち滅ぼし、あなたの戦車を打ち壊し、あなたの国の町々を立ち滅ぼし、要塞を皆覆す。私はあなたの手から呪術師を立ち、占い師をあなたのところからなくする。私はあなたのただ中から刻んだ像と石の柱を立ち滅ぼす。あなたはもう自分の手の作ったものを拝まない。私はあなたのアシェラ像をあなたのただ中から根こぎにし、あなたの町々を滅ぼし尽くす。私は怒りと憤りを持って私に聞き従わなかった国々に復讐する。御言葉は以上であります。聖書の中には、特に旧約聖書でありますけれども、残りのものという、言葉表現がよく、たびたびですね、しばしば出てくるということがあります。この、残りのもの、非常に独特な意味を持っておりまして、神様の裁き、また選びや救いとも非常にこう密接な関わりのある言葉です。義なる神様は人間の罪を、人を裁きます。ただその時、憐れみ深い神様はご自身の憐れみゆえに、ある者たちを選び、すべてを滅ぼすことはせず、裁きの後に救いと祝福をお与えになる。神の裁きをくぐり抜けて、なお残されたものが残りのものであるということになるわけですね。で、この残りの者たちは神の裁きの厳しさでも、なおそこにある神様の恵みを、また憐れみを経験しています。そしてこの残りの者たちは全世界に恵みと憐れみをもたらす憐れみの器ともなっていく。そういうものとして、旧約聖書いろいろな箇所で、残りの者たちが描かれております。で、今日の箇所もですね、この、残りの者の姿、それと神様との関わり、他の人たちとの関わりが描かれているところです。それを今日、そこから今日見てまいりたいと思うんですけれども、7節ではですね、ヤコブの残りのものは梅雨ですね、地から降りる梅雨、青草に降り注ぐ夕立として例えられています。梅雨、夕立、これらのことで何を言おうとしているのか、ちょっと分かりにくいところではあるんですけれども、これに続く言葉が非常にこう大切になってきます。彼らは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけない。現代の日本でですね、梅雨とか夕立ということを考えても、あまりこうピンとこないかもしれません。このイスラエルはですね、非常に乾燥した、土地ですね。雨は頻繁には降らない。 まあ、そんな時、まあ、夜露であったり朝露であったり梅雨でさえもですね、非常にこう重要なものですね。水を、水分を得る時に大地にとって、植物にとって、また人間にとって必要な水分を与える恵みです。で、当然ですけれども、まあ、この梅雨、まあ、ましてや夕立もそうですけれども、まあ、これは人に支配できるものではないですね。まあ、ある時パッと梅雨が降りている、朝梅雨が降りている、もしくはさーっと夕方夕立が降る。でも非常に短い間ですね、夕立であったとしても。次いつ来るかはわからない。ただ神が与えてくださるもの、まあ、ここにこの、まあ、梅雨とか夕立の、まあ、重要な部分が、まあ、ここでこう例えで使っている時の、まあ、重要な部分があると思います。神が与えてくださるもの、まあ、そして人々が待ち望んでいるものということですね。日照りが続き、まあ、雨はいつか、水分が与えられるのはいつになることか、それを待ち望んでいる中でようやく与えられる、まあ、梅雨や夕立、まあ、まさに恵みの雨と言えるようなものだということですね。神の憐れみゆえに与えられる恵みであるということが、まあ、この梅雨や夕立ということで表されています。また後に続く部分ですけれども、この彼らは人に望みを置かず、まあ、その後もそうですけれども、何でした?人の子らに期待をかけないというところですね。まあ、ここもですね、まあ、待つという言葉が使われています。このまあ待つということと望むということは、まあ、非常にこう密接に関わっているものですね。まあ、日本語でも期待するという言葉は、まあ、待つという言葉が、漢字が使われています。期待している、信頼しているからこそ私たちは何かを、まあ、待つことができる、まあ、そして待っていたからこそ与えられること、与えられる答えを、まあ、喜ぶことができる。ヤコブの残りの者たちは人の子ら、人間には望みを置かない、人間を待つことはしない、むしろ神の答えを待っている、神を期待して待っている。だからこそ待った先に与えられる神の答えを喜ぶことができる。ただこれは、まあ、待つという、まあ、忍耐、苦しみを伴うかもしれない、まあ、その忍耐を経験しなければ得られない喜びですね。ただあまりにも待つことが長引いてくると、その待つ土台になっている信頼さえも揺らぐことがあるかもしれません。期待して待ち続けることが難しくなる、まあ、そういう意味でこの待つということは信頼を強めることでもあれば、また脅かすことでもあると思うんですね。まあ、さて、まあ、そういうふうに、まあ、7節は理解できると思うんですけれども、8節はより、まあ、難解であると思います。7節8節は、まあ、非常にこう形式が似ていて、まあ、同じようなことを言おうとしているのかと思うんですけれども、ここで言おうとしている内容は、まあ、実は全く違います。今度はヤコブの残りの者たちは、獅子ですね、ライオンに例えられます。まあ、これまでは梅雨や夕立だったのが、まあ、今度は獅子、ライオンに例えられる。しかも、まあ、その続く部分では、通り過ぎては踏みにじり、引き裂いては一つも逃さない。 獰猛で激しいイメージですね。これは一体何を言おうとしているのか。これは神を信じない者、神に敵対する者たち、悪を行う者たちにとってヤコブの残りの者がどういう存在かを描いているということです。ヤコブの残りの者は森の獣の中の獅子となると言われている。神様はヤコブの残りの者を必要な時に獰猛なライオンのように強くしてくださる。多くの国々が敵対しようとも、それに勝る力を与えてくださる。それゆえにヤコブの残りの者は獅子のようになる。恐れるべきものは何一つない。むしろ国々を裁くことになるのだと、そう教えています。神の民ヤコブは諸外国から敵対されることになります。それはヤコブが神の民であるからですね。人々が神に反逆しているがゆえに、神の民も諸外国から憎まれ敵対されることになる。ただそのような状況の中で、ヤコブの残りの者は森の獣の中の獅子のようにされる。決して滅ぼされることはない。むしろ諸国の民を裁くことになると、そう語られています。さらに9節ですね。あなたの手を仇に向けてあげると、あなたの敵は皆立ち滅ぼされる。神に敵対できるようなもの、神を脅かすことができるような存在は何一つない。これは私たちにとって非常に慰めであり励ましであると思います。神を信じている者、イスラエルの民にとって、私たちにとって非常に都合が良いと言いますか、心強いことです。ただですね、心強いと言って安心してばかりも実はいられない、それが10節からのことで明らかになってきます。10節から11節に目を向けたいと思います。その日、主の御告げ、私はあなたのただ中からあなたの馬を立ち滅ぼし、あなたの戦車を打ち壊し、あなたの国の町々を立ち滅ぼし、要塞を皆覆す。その日、神の裁きの日、なんと神である主はイスラエル、ヤコブの馬を立ち滅ぼし、戦車を打ち壊し、町々を立ち滅ぼし、要塞を皆覆すと、そう言っておられます。でこれはどういうことかと言いますと、これこそ、どのようにして残りのものが残されるかということですね。すなわちヤコブのすべての者たちが残される、救われるわけではないということです。ヤコブ、神の民イスラエルは神の裁きを経験し、裁きの中である者は滅ぼされ、ある者が残されることになるということです。イスラエルのただ中から馬、戦車、町々が滅ぼされると、馬や戦車、町々、そして要塞、それら自体は別に悪いものではありません。馬や戦車は主に戦いにおいて使うものですけれども、それら自体も自分たちを守ったり戦うときに役立てられるもの、それぞれ役に立つもの、有益なものです。ところがこれらのものはイスラエルの人々が誠の神のみに信頼することを妨げる可能性のあるものだということがわかると思います。神により頼むよりも馬に頼る、 神ではなく戦車により頼むようになる。立派な要塞があるから敵が攻めてきてもきっと安泰だろうと考える。神が守ってくださるからではなくなる可能性があるわけですね。決して馬や戦車を持ってはならない、要塞を決して持ってはならないということではないですね。でもそれらに頼っていくとき、神が守ってくださるから我々は大丈夫だ、生き残ることができる、そう考えるのではなくて、馬があるから大丈夫だ、要塞があるから大丈夫だ、こう考えるようになるかもしれない。まあ、それを問われ試される時が来るということですね。ですから神はイスラエルが本当に主に信頼できるように余分なものを取り除く、不必要なものを滅ぼすと言っておられるということです。不必要なものを滅ぼすことによってイスラエルの民が不要なもの、神以外のものにより頼まなくなるようにする。まあ、そのような裁き試練を通して、この裁きと試練をくぐり抜けてきた旅、すなわちヤコブの残りのものは神のみに信頼するようになる。そういうものとしてヤコブの残りのものを残そうと主は語っていてくださるということです。12節から14節で、まあ、さらにこの滅ぼされるものの本質が明らかにされています。馬や戦車、町々、要塞、まあ、より本質的なことがここでは語られています。私はあなたの手から呪術師たちを断ち、占い師をあなたのところからなくする。私はあなたのただ中から刻んだ像と石の柱を断ち滅ぼす。あなたはもう自分の手の作ったものを拝まない。私はあなたのアシェラ像をあなたのただ中から根こぎにし、あなたの町々を滅ぼし尽くす。呪術師、占い師、さらには刻んだ像、石の柱、偶像の類、これらのものを根こそぎ滅ぼすと主は言っておられる。これこそが本質的な問題、ここで取り上げられている問題ですね。神の民が誠の神以外のものに頼ろうとしている。呪術や占いによって自分たちの運命や事の成り行きを左右しようとしている。神に頼るのではなくて、そういう占い師や呪術師に頼ろうとしている。自ら動くこともできない、語ることもできない、しかも人間の手によって形作られる偶像、それらに望みを置こうとしている。いや、そういうものを取り除くことによって、むしろ神のみにより頼むように、神のみにより頼むものを残そうとしてくださる。こうしてイスラエルの民を、まあ、清めてくださるということですね。まあ、このようなことを聞くと、いや、私なんて残りのものにはなれないかもしれない、そういうふうに思うかもしれません。神様は確かに試練や裁きを通して純粋なものだけを残すように、神以外に頼っているものを、まあ、明らかにしたり滅ぼしたりなさるかもしれない。いや、でも正直私はそのような裁きの時、神以外のものにしがみついてしまいそうだ、手放すべきものを、まあ、本当に手放すことができるだろうか、まあ、そういうふうに不安に思うかもしれません。でも私は まあ、実はですね、まあ、逆に今自分は絶対に大丈夫だ、自分は絶対に神以外のものを握りしめることはない、まあ、そう確信できる人も、まあ、逆に、まあ、かなり珍しいように思います。そしてそうする必要も、まあ、ないのではないかと思うのです。まあ、そもそもなぜ神様はこの言葉をイスラエルのために与えておられるのでしょうか。まあ、この言葉というのはですね、ミカが語っているこの主の予言の言葉ですね、主の言葉です。なぜこの言葉をヤコブの民に与えておられるのでしょうか。ヤコブの民の中で不純なもの、主以外により頼もうとするものは滅ぼされる。でもその中で主だけを待ち望むものが残される。こういうことをなぜ前もって語ってくださるのでしょうか。それはこの言葉を通してイスラエルの民を教え励ますためですね。これから試練を経験しようとしている民を励ますためです。そしてこの主の励ましの言葉を通して実際に主に信頼し続ける残りの民が生き残ることができるようにするためです。イスラエルは神の裁きを経験することになります。イスラエル自身の馬や戦車、まちまちが滅ぼされていく。自分たちの力のいかに無力であることか、まあ、それが表されることになるわけですね。主を信じていると言いつつ、実際のところは目に見える馬、戦車、軍事力、まちまち、そしてそれらがどれだけ栄えているか、そういうことに安心の根拠、平安の根拠を置いてきた、まあ、そういうことが明らかにされるわけですね。まあ、そしてその安心の土台が覆される、滅ぼされることになる。本当の裁きの時、危機の時に全く信頼に値しない偽物が暴かれていく、滅ぼされていくことになる。そしてそこで主だけにより頼むということが問われることになる。ありとあらゆる偽物が暴かれていく、あらゆるものが頼りにならないということが明らかにされる。そんな時イスラエルの民はどこに希望を置くことができるでしょうか。あらゆるものが信頼に足らないと分かっていくとき、彼らはどこに希望を置いたらよいのでしょうか。そこで彼らが唯一希望を置くことができるのが、神である主が必ず私たちのうちから残りのものを残してくださる、主の憐れみゆえに必ず残されるものがいるのだ、そういう主の約束の言葉ではないでしょうか。ヤコブの残りのものは主から降り注ぐ梅雨、青草に降り注ぐ夕立のようだ。ヤコブの残りのものは異邦の民のただ中で、森の獣の中の獅子のようだ。そう約束してくださる主の言葉、そして何よりも主ご自身ではないでしょうか。ですから、まあ、このようにして、まあ、どのような試練があるのか、そして試練の中でも残されるものがいるのだ、この予言の言葉が語られること自体に本当に多くの意味がある。そしてこの言葉を聞き信頼するものが結局は残りのものとなっていく、残りのものが確実に残るためにこのような予言の言葉が与えられている、そういうことではないでしょうか。最後の15節、私は怒りと憤りを持って私に聞き従わなかった国々に復讐する、まあ、復讐というのは裁きを与える、罰を与えるということです。聞き従わなかった者に 罰を与える。主に逆らった罪を主はそのままにしておかれる、なかったことのように取り扱われるということはないということです。必ず最終的な裁きをお与えになります。そして、この国々というのは、もちろん外国ということを意図していますけれども、イスラエルの民さえも含まれていると私は思います。イスラエルの民だから無条件に見逃しておられる、そういうことではない。私に聞き従わなかった国々、民たちに復讐する、そういう聞き従わない者には裁きを行う。神の民だから裁きを受けないとあぐらをかいていてよいということではないということですね。むしろ神の民であるという自覚があるならば、不純なものを滅ぼされるというその神の言葉を恐れ、聞き従う道を求めていかなければならない、そういうことであると思います。現代の私たちもまた、それぞれの信仰の生涯において必ずやさまざまな試練を経験することになります。主の試験によって大切にしてきたものを取り去られるという経験があると思います。私たちが大切にしてきたもの、それ自体は決して悪いものではなくても、大切に握りしめてきたものが脅かされる、あるいは取り去られることさえあるかもしれません。その時私たちは、私たちにとって神である主ご自身だけが私たちが最も信頼し最も期待しておられる方であるのかということが問われることになります。私たちが誰に望みを置いているのか、誰に期待し待ち望んでいるのか、それが問われることになります。人生の試練のような本当に厳しい状況においては、ありとあらゆるものの価値が覆らされます。これまで信じてきたもの、当たり前と思ってきたものが揺るがされていく、そのような状況でなお私は主を信じ、主を告白し続けることができるだろうか。自分の信仰さえ不安に思うかもしれない。でも誰も自分自身の確かさによって、いや私は信じ続けることができる、こう言い張ることができる人はいないと思います。私たち自身の何か決意や意志の強さ、それは本当に大したことがないものです。いやだからこそ私たちは残りのものがいる。ヤコブの残りのものは死から降りる露、青草に降り注ぐ夕立のようだ、こう約束してくださる主だけが私たちの信頼に足るお方ではないでしょうか。この神の約束にこそ私たちは目を留め希望を置くべきではないでしょうか。そうでなければ他の何かに頼っているとき、しがみついているとき、それがいかにもろく弱いものか、試練の中で、死の裁きの中で暴かれることになると思います。試練のただ中にあっても必ずや残りのものを残してくださる、その主の言葉に期待し信頼していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐み深い私たちの父なる神様、尊い名前をあがめ賛美をいたします。神様、あなたは今日も御言葉を持って私たちに語りかけ、教え、また励ましていてくださることを覚えて本当に感謝をいたします。信仰の生涯において 試練と思えるような出来事、またあなたの裁きとしか言うことができないような出来事が私たちのうちに起こることです。どうかそのような中にあってもなお自分の信仰や、いや自分自身の力、いや何か他のものに私たちが頼るのではなくて、必ずや残りのものを残していてくださるという本当に主の御言葉に、いやそして何よりもあなたご自身に信頼することができるようにどうか導いてください。いやあなたは私たちがあなたにのみ信頼できるようにと、このような御言葉を、預言の言葉を私たちに与えていてくださいます。どうかそのことにあなたの憐れみとまた恵みを覚えて、なお主に信頼し続けることができるように導いていてください。御言葉を感謝して主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。